こんにちは。ザ・ディープダイブへようこそ。
こんにちは。よろしくお願いします。
さて、今日はですね、最近見つけたマーキュリンプロジェクトオフィスっていう会社の、ブログ記事がすごく面白かったので、これを深掘りしていきたいなと思うんです。
お、いいですね。
これがですね、動画コンテンツを作ってる人ならもう思わずわかるって膝を打っちゃうようなあるあるな悩みから始まるんですよね。
ほうほう、あるあるな悩み。
例えば YouTube で自分の声を吹き込むのって、正直なところちょっと恥ずかしくないですか？
ああ、めちゃくちゃわかります。自分の声を聞き返すの結構辛いですよね。
辛いんですよ。かといって、じゃあプロのナレーターさんにお願いしようってなると、今度は1本数万円とか結構な金額になっちゃう。
コストが。
そうなんです。これだとたくさん動画を作りたいのに予算が全然追いつかないみたいな。あと、海外向けに動画を作りたいってなっても、翻訳して、その言語のナレーターさん探して、ディレクションしてって考えただけでもう気が遠くなるっていう。こういうのって多くの企業とかクリエイターさんにとって、動画を自社で作る上での、なんか最大の壁になってるなと思うんですよね。
全く同感です。それってもう感情的な問題だけじゃなくて、純粋にビジネスのボトルネックですよね。
あ、まさに。
時間とコストっていう一番大事なリソースがそこで食われちゃうわけですから。
そうですよね。
でもこの記事が言ってるのは、2025年にその常識をもう根底から覆すようなすごい技術革新があったってことなんです。
そうなんですよ。その救世主として紹介されているのが、 AI 音声生成ツールのイレブンラボズですね。私もこの記事読んで早速試してみたんですけど、特に2025年の6月に出た最新の V3 モデルっていうのが、もう正直土管を抜かれました。
おお、そんなにですか。
なんて言ったらいいんですかね。今まで私たちが AI の音声って聞いてイメージしてた、あの独特の機械っぽさみたいなのがもう全然ないんですよ。
なるほど。
言葉と言葉の間の、あのわずかな息継ぎの音とか、文脈に合わせた感情の微妙な揺れとかが、もうほとんど人間そのものなんです。
へえ、息継ぎまで、それはすごいですね。
多分これ目隠しで聞いたら、ほとんどの人が人間と区別つかないんじゃないかなって。
その感動すごくわかります。で、それって単なる主観的な感覚だけじゃないんですよね。
と言いますと？
この記事でも引用されてるアベジャテックブログの比較データによると、この V3 モデルの日本語の自然さのスコアが 89.0 っていう、もう驚異的に高い数値を記録してるんです。
89！ それはすごい。
ええ、このスコアが意味するのは、ただ滑らかに読み上げるだけじゃないってことなんです。例えば前のモデルだと、糸っていう漢字を文脈関係なく生糸って読んじゃうことがあったんですけど、
ああ、ありますね。そういう AI の読み間違い。
V3 だと絹の糸っていう文脈をちゃんと理解して、正しく聞いとって発音できるんです。
なるほど。文脈を読んでるんだ。スコアの裏にはそういう具体的な進化があるんですね。
そうなんです。だから長い文章でも破綻せずに、安定して高品質な音声を作れるようになったと。
いやー、すごいなー。その上でこの記事が強調しているのが、具体的なビフォーアフターの数字なんですよ。まずコスト。プロに外注したら1本数万円だったものが、イレブンラブスだとどうなるか。
どうなるんですか。
これが月額で約3300円のクリエイタープランっていうのに入れば、月に10万文字まで作り放題になるんです。
へえ、10万文字で3300円。
そうなんですよ。これ単純計算でも90%以上のコスト削減に相当するっていう。
うわー、それはもう革命的ですね。
ですよね。しかもすごいのはコストだけじゃなくて、スピード。5分くらいのナレーション音声なら、テキストを準備してからわずか30秒から1分で完成しちゃうんです。
早い。今までナレーターさんと打ち合わせして、リテイクしてって何日もかかってたのは。
そうなんです。それが数分で終わる。もう仕事の進め方が根本から変わりますよね。
ええ、その数字のインパクトをちょっと違う角度から見てみると、これって単にツールを導入するっていう話じゃないんですよ。
ほう。
まるで24時間365日、文句一つ言わずに働いてくれる最強のナレーターチームを、月々たった3300円で雇うようなものなんです。
最強のナレーターチームを3300円で。その例えはインパクトありますね。
でしょ？月10万文字って、例えば5分の動画ナレーションなら月に約20本は作れますし、ブログ記事の音声版にするなら約66本分。
うわー、そんなに。
ええ、 今までコストの壁で諦めてたコンテンツの量産がもう現実的な選択肢になるわけです。
なるほどな。マネジメントの対象が人からプロセスに変わるみたいな感じですかね。
まさに。それに一度その仕組みを作っちゃえば再現性は人間相手よりずっと高いですからね。
確かに。それにしてもこうやって話してるとすごく情報が整理されてて分かりやすいです。
あ、よくぞ聞いてくれました。
はい。
実はですね、今日のこの音声解説の構成も Google の NotebookLM っていう AI ツールを使って元のブログ記事の要点を整理して議論の腰を組み立ててるんですよ。
へえ、この解説の裏側にも AI が。面白いな。
へえ、 AI の活用でこういう情報発信の形自体もどんどん変わっていきますよね。
本当ですね。さて話を戻しますけど、ここまで主に YouTube ナレーションの話でしたけど、これだけの性能だともっといろいろな使い道がありそうですよね。
おっしゃる通りです。例えば企業の中での活用ですね。分厚い研修マニュアルとか社内法を音声化すれば社員は移動中に耳で学習できますし。
ああ、それはいいですね。ながら学習ができる。
あとはウェブサイトのアクセシビリティ向上、ブログ記事とかに音声版を用意すれば目の不自由な方にも情報を届けられるようになりますし。
なるほど。企業の社会的責任っていう観点でも重要ですね。
ええ。
ところでこの記事ではもう一歩進んだ活用法としてメイク .com っていうツールとの連携が紹介されてるじゃないですか。
はい、自動化の話ですね。
ブログを更新したらAI が勝手に読み上げて音声版が自動で出来上がるって、これもう魔法みたいに聞こえるんですけど、正直設定がすごく難しそうだなって。
あはは、まあ魔法って聞くとそう思いますよね。
ええ。
このメイク .com っていうのはすごく簡単に言うと、プログラミングの知識がなくてもいろいろなウェブサービスをこうデジタルのレゴブロックみたいにつなげられるツールなんです。
デジタルのレゴブロック。
そうです。例えばワードプレスでブログが公開されたらっていうのをきっかけにして、そのテキストをイレブンラブスに送って出来上がった音声ファイルを Google ドライブに保存するみたいな一連の流れを完全に自動化できるんです。
なるほど。でもそのレゴブロックを組み立てるのってなんか落とし穴がありそうですよね。 HTML のタグまで読み上げちゃったりとか。
まさにそこが自動化を組む上での一番の肝になりますね。ご指摘の通り、ただつなげばいいってもんじゃない。
やっぱり。
はい、ちゃんと不要な部分を削って綺麗なテキストだけを抽出する処理を入れたり、何かエラーが起きた時に通知を送る仕組みを入れたり。
うわー、ちゃんと考えないといけないんですね。
ええ。でも一度その魔法のレシピを完成させてしまえば、あとは AI が忠実な執事みたいにずっと働いてくれます。
魔法のレシピ作りか。いやー、深いですね。イレブンラブズの凄さも自動化の可能性も、そしてその難しさもよくわかりました。
はい、
そうなると最後の疑問が出てくるんですけど、この技術の恩恵を受けたいけど社内にその魔法のレシピを作れる人も時間もない、そういう場合一体どこから手をつければいいんでしょうか。
それが多くの企業が直面する最後の壁ですよね。技術のポテンシャルは分かっても実行段階でつまずいちゃう。
まさに。
その答えの一つはやっぱり専門家の力を借りることかなと。
持ちは持ち屋ですか。
ええ。そして今回の話の元になったブログを書いているマーキュリープロジェクトオフィスさんはまさにそういう専門家集団なんです。
なるほど。
イレブンラブズみたいな AI ツールの導入支援からメイク .com を使った業務自動化の設計構築までを専門にやっているプロフェッショナルなわけです。
じゃあ動画制作のコストを下げたいとか業務を自動化したいみたいな悩みをもう丸ごと相談できるってことですね。
その通りです。
いや、今日の話をまとめるとAI 音声生成ってもう単なる便利なツールじゃなくて頼れるチームの一員になり
う
ると
。ええ、本当にそう思います。
記事によるとマーキュリープロジェクトオフィスさんでは無料相談も受け付けてるそうなので、もし今日の話を聞いてうちでも何かできるかもって感じたなら、まずは気軽にドアをノックしてみるのがいいかもしれないですね。
ええ、最後にこれを聞いているあなたにちょっと未来を想像するための問いを投げかけて終わりにしたいと思います。
お、何でしょう。
もしあなたの会社が今までウェブサイトに貯めてきた全てのブログ記事や製品資料にプロ品質の声が与えられたとしたら何が起こるでしょうか。
おお。
お客様が通勤中にあなたの会社の知見を耳で学んでくれるかもしれない。あるいは 今まで情報を届けられなかった世界中の人々や視覚にハンディキャップを持つ方々っていう全く新しい顧客層にアプローチできるかもしれない。
なるほどな。可能性が広がりますね。
そこに大きな可能性が眠ってると思うんです。あなたが最初に声を与えたいコンテンツは何ですか？
いやー、考えさせられますね。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。